そろそろ始めていきたいなと思いますけども、よろしいですかね。はい、じゃあね、会社の方、清水さんが後から入ってきますけれども、ちょっとね、Zoom の方が、さっきのお話の後半が割と途切れ途切れで聞こえませんでしたっていうことだったんで、大事なところなんで、もう一回だけ言いますね。繰り返しになるんで、復習です。はい、会社の方はね、自分の能力に対する考え方の習慣を変えてくださいねっていう話を一番最後にしたんですね。でこれどういうことかっていうと、自分の能力に対してのスタンス、これ自分の能力だけじゃなくて世の中に対してのスタンスもそうですよね。あと人に対してのスタンスもそうですよね。他人に対してのスタンス、どういうふうに思ってるか、これ実はね、物事をうまくいかせるとか、自分が思っていることを叶えるって言った時にはどういうふうに考えてるか、どういうものの見方をしてるかってとっても大事なんですよ。でここが間違ってるとそもそも努力してもいかないので、そっちなので、まずそこを変えていってほしいって話なんだけども、残念ながら 97% ぐらいの人たちは私には能力がないから成功するためには能力をつけなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよ。そうですよね、私たちも思ってましたよね、思って時代がありましたよね。まあ、今でも思ってるかもしれませんけども、でももし今でも思ってるとしたらこういうふうに書いてください。私には胸の能力があるんで、それを使えばいいんだってことですよね。人によっては引き出すって言い方をしますよね。自分の能力を引き出してそれを使えばいいんだと。でその能力って何ですかっていうと、これは潜在能力の力だ、潜在意識の力だったりとか、まあそういうことになるんだけども、僕的にはね、右脳の力を最大化するっていうのを持ってます。でさっき話したように、左脳は論理的に物事を考えますよね。ただね、左脳っていうのは、まあ後からちょっと脳科学の話もしますけども、今日はね、左脳の力っていうのはこれは限界があります。何かっていうと、矛盾があるとそこで止まるっていう限界があるんですよ。でそもそも私たちが叶えたいことっていうのは現状の外にゴール作りますよね。現状の外にゴールを作るっていうことは矛盾があるわけですよ。現状とのギャップがあります。ギャップがあるんで、だからそもそも左脳では叶わないってことなんですよ。叶えようがないってことなんです。矛盾があるから止まりますよね。でも右脳はどういう能力を持ってるかというと、矛盾を乗り越えるっていう能力を持ってます。矛盾があってもそれを乗り越えて、物事を達成していったりだとか行動に導いたりだとかっていう、そういう能力があるので、どちらかというと右脳を使った方が大きな夢や目標を叶えやすいですよねっていうことなんですね。あとね、目標の大きさっていうのもあるでしょ。よく大きな夢は叶えやすいって言うけど、これ理由説明できますか。大きな夢の方が叶えやすいっていうのはなぜかっていうと、目標がちっちゃいとそんなの自分の能力でできるじゃんって言って潜在意識が働かないんですよ。働いてくれないんですよ。で、自分の力では叶えようがないようなことをゴールに設定すると、これが実はきっかけとなって潜在能力とか右脳の力っていうのが発現していくんですね。だから大きな夢や目標、つまり自分の現状の延長線上にないような大きな夢や目標の方が叶いやすいというのはそういうことです。この力を生かすか生かさないかっていう差ですね。はい、まあ、今日そこら辺もねちょっと後でやりますけども、そういうことなんですね。で、知ってしまえばさ、ああそんなことかっていう話でしょ、今の話もね。まあ皆さん多分もともとそういう話は知ってたと思うんですよ。潜在能力を使った方が絶対夢は叶いやすいし、右脳を使った方が物事は達成しやすいですよねっていうことはどっかで皆さん、ね、学んできてるはずなんだけども、それね、いつ生かすのかって言ったらまさに今ですね。今このアートプログラムで立てたゴールをそういう形で皆さんが達成してほしいし、でこれをやりながら同時に皆さんはリーダーとして社会の中のリーダーですよね。いろんな会社関わってますよね。でその関わってる顧問先や関わってる人たちに対して影響を及ぼしていくってことができるじゃないですか。でこれが皆さんの役割っていうことになるわけですよ。 OK ですか。はい、そんな話をね前半の最後にしていました。ね、スタンスの違いとても大事なんで、私には無限の能力があるからそれを使えばいいんだっていうふうに思って、皆さんは今ね電話で決めたことを、もう一回ちょっと見直してね、そこに向かっていってほしいなっていうことですね。はい、ということをで、先に進みたいと思いますが、ここまでよろしいですか。 OK 大丈夫。はい、じゃあここまで OK なんで、その先に進んでいきたいと思います。じゃあね、ちょっと画面の方を共有させてもらいますね。はい、ここからやっとね、この中身に入っていきますが、ちょっと一回すいません、解除します。はい、いいですかね。 はい、大丈夫ですかね。はい、まあ、今日のテーマここまでいきましたね。はい、でね、今日最初のテーマはね、情報空間の書き換えの技術っていうことなんですけども、これもね、実は繰り返しになります。皆さんは 2B コンサルティングアカデミーの本講座の第3期の、コーチングの講座でこれやった話なんですけども、これ今日は繰り返しなんですけども、その時にした話をもうちょっと、まあ、なんていうか高度な話というかね、を含めながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。まあね、アートプロ、まあ、アートプログラムはね、もう皆さん、ある意味、まあ、こういうことができる人たちなので、もうすぐにでもね、こう、それを、これをやっていけるという前提でね、ちょっと話をしていきますけども、このね、情報空間の書き換えの技術、なんで学ぶかっていうと、私たちコンサルタントですよね。コンサルタントや、コーチや、研修講師っていうことで仕事をしてますけども、意思を持って組織文化を創造するっていうことのために使ってほしいということですね。この情報空間の書き換えの技術を。で、まあ、話す内容としては、組織運営が重要な理由だとか、組織運営って何かっていうことだとか、組織文化を作るにはどうしたらいいですかっていう話だとか、あとね、なぜミッションビジョンが必要かっていうね、まあ、そういうことを話をしていくわけなんですけども、これね、コーチング講座でやったことの、まあ、振り返りというかね、まあ、復習になりますけども、さっき言ったようにね、左脳っていうのは大脳 の、 左側の部分をね、左脳っていうふうに言ってますけども、これね、脳は今例えば皆さんね、僕の話を聞いてくれてますけども、これ聞いてる間に右脳を使ってるか左脳を使ってるかっていうのは実は、ね、ないそうです。右脳も左脳も発火量は一緒って言ってました。FMRI っていうね、MRI ってこうダメにするやつあるじゃないですか。で、あれのなんかね、脳の電位の変化を見る FMRI っていう機械があるんですよ。で、今ね、解剖しなくても脳の電位分かるそうです。で、その FMRI 実験で、こうやっていくと、右脳も左脳も発火量一緒だって言ってました。で、ところが役割があるんですね。まあ、これは後で話しますけども、その言語処理をやってるのは左側とかね、そういうのがあって、で、今ここに書いてあるね、画面に出てるのは、左側の方はやるべきだとかやらなければならないって、実はね、これもね、目標達成していく上では必要なんですよ。だから全くなくていいってわけじゃないんです。左脳の働きも必要なんです。で、ただこれはやるべきだやらなければならないので、これだけで目標達成しようと思うととっても苦しいです。だと会社がこれで目標達成しようとすると、社員さんがみんななんかこうノイローゼになったりとかね、苦しい鬱になったりとかね、まあ、そういうことが起きますよね。なぜかっていうと、これやるべきでやらなければならないだけでいくと、これなんでかって言わなくたって分かりますよね。苦しいですよね。これやらされてるっていう感じになっちゃうんで、社員さんが全員やらされてるっていうね。だから会社ってどういうとこですかって言った時に、上が言ったことをやるとこですっていうね、こういうことになっちゃいますよね。主体性とか姿勢とかない状態になっちゃいますよ。でね、会社の社長さんでさ、うちの社員主体性をもっと持ってほしいんだよな、実勢がないんだよとかって言ってて、見てみると全部指示命令で動いてるってなったら、それはまあ主体性の持ちようがないですよね。みんな仕事をやるべきだと思ってるし、やらなければならないと思ってやってるから、やんなきゃならないからやってるだけですって話でしょ。で、全然なんていうかこう自分からやろうとは思ってないわけですよね。で、ところがこの右側の脳というのはどういう役割を持ってるかというと、情動を司ってるようなところに非常に関係しているので、やりたいこと、ワクワクするとか嬉しいとかね、楽しいとか気持ちいいとか、そういうことに対して、こう動いていくっていうことなんですね。で、まあ、さっきも言ったように右側のね、まあ、これ右脳イコール潜在意識ではないですよ。これイコールではないので、これ脳科学的にの人に言ったらもうこれ一発でアウトぐらい間違った捉え方なんだけども、まあ、ごくごく分かりやすく言うと、この右脳を使うっていうことが実は潜在意識を活性化しやすいっていうことは言えるの で、 でそこの潜在意識に入っちゃうと、自分からやるし、できるまで諦めないし、途中の困難を感じない、達成するまでやりますよってことになっていくわけですよ。で、この、ね、脳の知識を一応、まあ、念頭に置いておきながら、なんで企業がミッションやビジョンを決めるべきなのか、その理由を皆さんちゃんと説明できますかっていう話ね。で、これね、聞いてますよね、この話ね。多分聞いてると思います。オンラインセミナーで今この話やってますので、もし聞いてない方はね、オンラインセミナーに答えてもらったらいいかなと思うんですけど、今日まあここでやるんで、もう一回ちょっと皆さんと一緒にこれを確認していきたいんですけども、なんで企業はミッション、ビジョンを決めなきゃいけないのかって、これね、説明、ちゃんと説明できない人多いです。 コンサルやっててミッションビジョン大事ですよねって言ってるんだけども、じゃあなんでミッションビジョンに言わなきゃいけないんですかっていうと、メールの答え返ってこないですね。で今日皆さんはこのアートプログラムの2日目で確実に、あのなんで企業がミッションビジョンを決めなきゃいけないのかっていうことを決めた方がいいのかっていうことを、あの明確に説明できるようになってください。 OK ですか？ズームの方 OK ですか？ちゃんと途切れないですか？今回大丈夫？聞こえてる？ OK？ はい。じゃあね、これなんで企業がミッションビジョンが必要かっていう話なんですけども、会社の経営っていうのはイコールね、組織運営だって思ってください。会社の経営が上手か下手かっていうのは組織運営が上手か下手かでほぼ決まります。 OK ですか？で、日本の多くの企業はどういうふうに創業するかっていうと、その業の中心的な仕事ができるっていうことをベースにして独立するんですよ。不動産業をやってて不動産の知識があって不動産の取引ができるって思った人が不動産業で独立しますよね。物を作れて、設計図もかけて溶接もできるっていう人は清掃業で独立しますよね。お料理作れるっていう人は飲食業で独立するじゃないですか。っていうことはその業の中心的な仕事ができるっていうことをベースに独立するわけですよ。で独立してその仕事がうまくいくか、その会社がうまくいくかどうかっていうのは実は2つの要素が関係します。その2つの要素っていうのは、1つ目は仕事の基準の高さですね。あの仕事の基準がやっぱ高くないと成功しないですよね。軌道に乗らないんですよ、ビジネスが。で仕事の基準が低いと、あのなかなかビジネスうまくいかないっていうことがあります。でもう1つはね、あのビジネスモデルっていうのがあります。ビジネスモデルと仕事の基準の高さって、この2つがうまくいくと事業は軌道に乗るんですけども、じゃあビジネスモデルって何ですかっていうと、例えば不動産業を始めますって言った時に、あの町にお店を開いて、あの町の不動産屋さんみたいな始め方もあれば、あのブローカーみたいにあのお店持たずに、人と人とをねこう繋いでいきながら不動産業をやるっていうのもあるでしょ。でそれからあのディベロッパーっていうやり方もあるし、仲介業っていうやり方もあるし、あのアパート経営っていうやり方もいろんなやり方があるわけですね。不動産一つ不動産業ってとってもいろんなビジネスモデルがあるわけですよ。でこれ全てそうですね。製造業でも製造小売っていうやり方があったりだとか、あの本当にこう下請けで大きくなる会社もありますよね。あの日本ってすごくってさ、下請けで上場企業ってありますからね、普通に。あの下請けなんですけど、要は完成品作ってないんですよ。部品メーカーとか、部品メーカーでまあちょっとね、ある程度こうアッセンブリーって言ってこう、組み立ててはいるんだけども、最終的な製品作ってるわけじゃないのに上場企業ですっていう会社ありますよ。でまあ、あのそういうやり方もあるわけですよね。でところがあの別に上場もしないし有名企業でもないし、あの本当にあの10人ぐらいの会社なんだけども、でも全国の人が知ってるみたいなものを作ってますみたいな、そういう会社もあるでしょ。でもビジネスモデルいろいろあるんですよ、その業によってね。でどのビジネスモデルを選ぶかっていうのは何に左右されるかっていうと、その経営者の方が今までに見てきたビジネスモデルの数です。今までどんなビジネスモデルを見てきたかってことによって、このどのビジネスモデルを選ぶかとか、この業をこういうふうにやっていこうっていうね、これビジネスモデルですけども、あのこれがあの決まりますね。で大抵はあの自分がいた会社がやってたビジネスモデルをそのままやるっていう感じなんですよ。そういう人多いですよね。でそこにちょっと変化を加えていくとかっていう感じなんだけども、できれば業を始める前にこの業種をやろうと思った時には、実はいろんなビジネスモデルがあるんだなっていうのを知っておいた方がいいですよね。で知っといた中で自分がこれだったら一番うまくいくし成功するっていうビジネスモデルを選んで、そこで高い仕事の基準を持ってやっていくと、これはビジネスは軌道に乗るって話になるんですよ。でじゃあビジネス軌道に乗りましたってなると、じゃあ次何をするかというと人を雇いますよね。自分だけでは足りなくなってくるんで、自分の代わりをやってくれる人を、3人5人って雇ったら、その時点で組織運営っていう意識がないと会社はうまく回っていかなくなります。これあの10人20人じゃなくて3人5人のレベルでも組織運営っていう意識がないと会社はうまく経営できない。これが組織運営、あの企業経営っていうのはイコール組織運営ですよねっていうふうに言ってる理由です。で企業経営っていうのは、まあ、1人でやってるうちはいいです。なんだけども3人5人ってなった時点で組織運営っていう意識がないとうまく回らないですよって、まあ、これ前提として押さえておいてください。じゃあね、組織運営って何ですかっていうと、組織運営っていうのは分かりやすく言うと、どうやって人に動いてもらうかっていうことでしょ。もっと直接的に言うと、どうやって人を動かすかっていうことです。これね、コミュニケーションの先生っていうでしょ。コミュニケーションは何ですかっていうと、コミュニケーションは、自己開示をして信頼関係を築くことですっていう感じでこう教えてると思うんだけども、 これね、あの一般的なコミュニケーションはそれで OK です。でも経営者のコミュニケーションはそれじゃちょっとダメなんですよ。経営者はあのこの業をうまくいかせなきゃいけないんで、あのコミュニケーションって言った時に人にどうやって動いてもらうんですかって、 これがコミュニケーションね、経営者にとっては。これも管理職も一緒ですね。管理職も一緒で、あのコミュニケーション研修の先生が何て言ってましたかっていうとね、あのまず自己開示してくださいね、を自分のことをオープンにして、で相手のことも知って、あのなんかこうね、信頼関係についていくのがコミュニケーションですよって、そういうふうに教わりましたっていうんだけど、それはね、あの一般的なコミュニケーションはそれで OK です。なんだけども、会社の中で人を動かそうと思ったら、ちょっとそれはあの足りないですよね。あのもうちょっと意図的にどうやったらこの人動いてくれるのかなっていうこと、これがあのコミュニケーションになりますので、まあ、イコール組織運営というのはどうやって人に動いてもらうかっていうことなんですね。で、あの組織運営のセンスがないとどういうことになるかというと、とにかく言ったと、怒ったと、あのなんかね、昔だったらさ、言うこと聞かなかったら灰皿投げたとかね、あのこれさ難しいよね、そうやって人を動かすのってね。まして今無理じゃん、パワハラとかって言われちゃうからね、すぐね、灰皿投げようのものになる、社会問題になるぐらいのね話でしょ。まあ今会社に灰皿ないけどさ、で、あの、まあ、昔はあったんですよ、そういうのね。あの、とにかく、あの、叱りつけるとか、怒りつけるとか、あの、それこそ学校で言ったら廊下に立たせるみたいな話ね。で、こうやってなんか何回人に言ってもあいつ聞かないんだよ、みたいなね。それはそうですよね。これね、あの、理解力のある人だったら、まあ、一回言えばわかるかもしれないけども、普通わかんないです。一回言ったぐらいじゃ。で、十回言ったってわかんないですよね。じゃあ何回言うんですかっていう話だけども、これあの300回、400回あの言い続けることができれば、それはまあ、あの聞くかもしれないけども、あの言って聞かせようっていうのはなかなか難しいんですよ。で、まあ、とにかく繰り返しが必要なんで、あのまあ、300回、400回言えば、あの多少は通じるかもしれないですけどねっていうことなんですよ。大変じゃないですか。300回、400回、ずっと社長が言い続けるのはね、大変ですよね。じゃあどうしたらいいですかっていうと、これはあの組織文化を作るっていう話になるんですよ。これね、組織運営はいい組織文化を作るっていうことで、とっても省力化できます。省力化できるっていうのはどういうことかっていうと、あの毎年毎年400回500回言って、あのそれを何年も繰り返さなくても良くなるってことです。最初の 1,2 年は言わなきゃいけないかもしれないね。最初の 1,2 年は繰り返しが大事なんで、あの本当に意識に落とし込めるまではあの繰り返し言うってことも大事なんだけども、まあ、ある程度それができちゃうと、とっても省力化できます。でね、この組織文化を作るっていうことが組織運営をうまく活かせるポイントのほぼ 100% です。いいですか？ここまで振り返りますよ。企業経営っていうのはイコール組織運営です。組織運営って何ですかっていうと、こう人を動かすってことです。で、じゃあこの人を動かすためにはどうしたらいいですかっていうと、言って聞かせようと思うと大変なんで、組織文化作った方が省力化できますよねっていうのがここまでね。OK ですか？はい。じゃあ、あの組織文化ってどうやって作るんですかっていうと、組織文化実はね、あの目指すところがないとうまくできないっていうのがあの分かってきます。目指すところがないのに組織文化作ろうと思っても相当難しいんですよ。うちの会社はなんでそうしなきゃいけないんですかっていう理由がないから。でもね、うちの会社ここ目指してますって言った時に、まあ、昨日も実はね、ちょっと大阪行ってて、大阪の会社でね、打ち合わせしてたんだけども、うちの会社は上質で豊かな人生を楽しむっていうことをあの目指してますっていうふうに言った瞬間に、だからうちの会社はこれは OK だけどこれダメなんですよっていうことが、あの組織文化でしょ、これね。あ、組織文化って何かっていうと、あのうちの会社ではこういう行動してくださいねっていうやつね。でさ、あの、この間甲子園でさ優勝したあの慶応のね、部訓っていうのを後藤さん